運動クラジオ
スタートでーす。八ヶ岳や駒ヶ岳といった山々に囲まれた高原地帯にある山梨県北杜市。こちらね、山梨県の最北端に位置しているそうなんですが、風光明媚で自然豊かなこの場所に古くから鎮座する御曽木神社。こちらには天照大神やいろいろな神様を祀っており、国内屈指の能舞台、能楽殿ですね、これを持っている由緒ある神社だそうです。神社のお名前にもなっております御曽木とは、きれいになることということを指すそうで、神社の方に言わすと、ここでは目に見えない心や運命までもきれいにして、一日一日を楽しく明るく生き生きと過ごすことを何よりも重んじているということだそうです。一般の方の修行も受け付けていてね、宿泊、食事、教本、諸費用なども込みで5万円ということで、進学講話や生体呼吸業、その他古くからあるね、神道究極の見法を2日間みっちりと体験できるそうです。参加された方からはね、物事がうまく進むようになったという声が多く寄せられているそうですよ。そして何よりもこちら、シンボルとなっている能楽殿なんですが、去年の夏、au の CM、夏の扉、au だけの夏っていうね、CM のロケにも使われて、話題を集めただけではなく、平成23年、ゆずの北川さんと、アナウンサーのあやぱんこと、高島彩さんが挙式したところでも知られているそうでございます。それ以来若いカップルたちが憧れる親善結婚式場にもなっているそうですよ。これからね、暑くなります。避暑地としても有名なこの北杜市。そしてこの地域のパワースポットで心身のみそぎっていうのもいいのかもしれませんね。我が家からも中央高速で行けばそんなに遠くないんで、汚れた毎日をみそぎに行こうかしら。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、あの永遠のヤングマン西城秀樹さんが亡くなってしまって、名曲ヤングマンだけではなくギャランドゥも聞けなくなるのは非常に悲しいなと思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第93回のお話は、今年もありがとうふもとっぱら、そしてキャンプイベントご参加いただきありがとうございました。今回はね、先日の5月12、13日で行われます黒学と富士山を見てまったりしましょうキャンプのお話なんですが、でこの日は私非番ということでね、朝の引き継ぎもしっかりというかですね、前の日から神棚に向かって何回も何回も、明日はまっすぐ帰宅させてください、ぜひぜひ何のトラブルもなくまっすぐ帰宅させてくださいとお願いしたおかげ、その回もありまして、天気晴朗ということでね、おかげさまで絶好のキャンプ日和となりました。この雨、速攻で山手線に乗って帰宅したまではよかったんですが、そこで思わぬ苦痛があって、いろいろね、時間がかかっちゃったんですが。で、その後、いよいよ準備に入ったんですが、このキャンプの前、天候がね、非常に悪かったため、2階にあります、まこっちのね、部屋にシートバッグやら、トップケース、タンクバッグなどをこう置いてあったわけなんですが、こう頭の中ではね、 なんて簡単にこう V ストロームに乗っけて、さーてとスタートできると思っていたんですけども、これが実は意外に重くて、まずは玄関に下ろすのに一苦労。ましてやね、シオン君が、今隣で寝息を立てておりますが、シオン君がですね、昨日泊まりの仕事だったにどこ行くんだこらーっていう風な感じで付きまといまして、まあそれも可愛いんですけどね、かといって踏んじゃいけませんのでね、カバンが大きいと見えないじゃないですか。ちょっとどいてどいてと言いながらも、こう階段を降りながらの一苦労で玄関まで下ろす。で、今度は V ストに積むんですけども、これがまた大失敗。実はシートバッグ、固定ベルトをね、外してシートを下にしまっていたことをすっかり忘れておりました。で、シートを一回外して、まあ前の部分のベルトはフレームにこうつけたままね、こうシート下に入れてたからよかったんですけども、後ろのベルトはね、盗まれちゃいけない。ね、防犯の意味もありまして、グリップからこう外してあったもんで、まずそれをはめることからスタート。何のため急いで帰ってきたんだ、と思いながらもシートをつけて、で、シートバッグを設置。で、ベルトをギュッとね、こう前後ろを締めて、今度はトップケースをカチャッと乗せて、よしよし、と思った瞬間ですよ。銀マット忘れた。そう、銀マットをシートバッグの上に乗せるのを忘れたんですね。それで、銀マットを取り入って、やれやれ、ここでいいかなと思った瞬間に、靴忘れてるよ。ということで、今度は靴を、玄関の鍵を開けてね、下駄箱を開けて、靴出して、今年のライスボールで購入しました。富士通フロンティアーズの巾着袋に入れて、さてとと思ったら、バッグには入らない。仕方ないから、銀マットと一緒に、ネットでね、固定して、と思ってね。これがまた、ここでキャンプ初心者の私。まあ何度もキャンプはやっているんですが、こんな大荷物にならないんでね、普段はね。こんな大荷物の時の初心者の私なんですが。まずは銀マットを乗っけて、で、次に運動靴の入ったこの袋、その銀マットとトップケースの後ろに乗っける。で、ネットをはめると。ね。まあネットといってもですね、普通に量販店で売ってるやつじゃないですよ。100均で売ってます。前かごにつけるネットなんですけどね。でも結構あれ意外と便利なんで、今いいなと思って喜んで使ってるんですけども。で、そう、銀マットを前にして、で、靴を後ろにして、で、まあ、靴がね、落っこっても、ずれても、まあ、トップケースのところにはまるようにと考えて、安全第一と考えたんです。で、いよいよ、スタートということで、わかりました。銀マットで靴の袋が見えないんですね。何度振り返ったことやら。あれは逆でしたね。そう。やっぱり銀マット、そうだよね。よく考えればね、銀マットが手前にあっちゃね、でかいのがあって、後ろに小さいのがあったら見えないはずですよね。まあそれまた勉強になったんですけども。そうは言いつつもビクビク走っていきましたけども。まあそんな、こんなんで帰宅時間後、ほぼ1時間半。もう1時間半経った。って感じ。こういう余計な時間とほんとどんどん早く経つもんですよね。結局昼ご飯なんか食べようかななんて思っていたんですが、昼ご飯も食べずに出発するハメとなってしまいました。まあ、せめてものスキーは今度タンクバッグをねつけました関係で、車検証、お財布、携帯、あとまあ予備のねモバイルバッテリーなどすべて手元にあるということ、これはね良かったんです。今まではこういうものを一式トップケースに入れていたんでね、いちいち、あそこだよとか言いながらエンジンのね、入り切りをしておりましたけども、今度はそういう心配がないっていうことは、今度のはいいなと思いました。でもその分、タンクバッグはあるわ、シートバッグはあるわ、ということで、非常に乗れるね、スペースが狭くなったんですけども、パッと見これ大丈夫かな、こんな狭いところに俺入るのかなと思ったんですけども、思ったよりも前後移動ができるんでね、この辺はああいいなというふうな気がします。さすがラリータンクバッグって気がしますけどもね、まあ、こちらの方後で写真見ていただければ、このスペースによく入るなお前って思うかもしれませんけども。そして、今回もね中央高速で行きました。っていうかまあ麓っぱら行くのには中央高速しか手はないんですけども、で、途中、相模湖付近で事故渋滞。 まあ土曜日ですからしょうがないんです。でその手前にはどうも故障車が路肩に停車中ということで渋滞オン渋滞これやばいな、大丈夫かななんと思いながらもトンネルの中で止まっていたところ、パトカーが後方からね、まあ皆さん壁の方にね寄れるだけ寄って真ん中をこうなんとか開けて先に通そうとしていたんですね。でパトカーも、はいすいませんパトカー通過です、中央部開けてくださいと優しいお願い。しかしその時突然いきなり耳をつんざくような怒鳴り声、もちろん私音楽を聴きながらですから、あんまりそんなはっきり怒鳴り声っていうような気はしませんでしたけど、それでもかなりの怒鳴り声なんて言っていたか、はいおまわりさんかなりの怒った口調で、おいそこのバイク左側の車線走れ、左側の車線え俺左側の車線で止まってますけど何と思ったらですね、パトカーの後ろをゼッツーさんが走ってたんですね。そりゃまずいですわね。おまわりさんも確かにミラーにこう映るあの明るいライトを見ればこの野郎になりますよね。優しく道路を開けてくださいと言っている傍らでバイクにはねこう左側の車線走れというふうに怒る声が両方聞けて楽しいツーリングにもなりましたけども、まああまりおまわりさんを怒らせないようにしましょうね。まあそれで、渋滞無事抜けましたというか、3台を巻き込んだ追突事故でしたけども大変でしたね。これからお出かけなのにね、普段車を運転しない方と速度の速い高級会社、そりゃごちんこしますわね。かわいそうになぁなと思いながらも俺も気をつけようと思ってそのまま進みましたけども、で大月ジャンクションからね富士吉田方面へ行きまして、おお富士山だと感動しながらも、このあの長い上り坂ダラダラダラダラ登っていきますと、新しいスマートインターチェンジ富士吉田西桂でしたっけ、まだちょっとね工事中のようでございますよね。なんかできてるっていうふうに書いてあるんですけども、どう見てもまだこれ工事してんじゃんって感じでしたけども、まあ、あそこできて、なんかいいことあんのかなと思ったんですけども、吉田のうどん食べるにはいいのかなっていうような気がいたしましたけども、まあ、地元の方にとってはね待望のインターチェンジでしょう。右側にはなんか新しい社屋ができてたんでね、ああこういう工業地帯もあるだろう、工業地帯って言ったら工場誘致のためもあるんだろうななんていうような気がいたしましたが、やがて、河口湖インターチェンジから国道139号におりました。今回はね、あの春に行われました第1回高高祭りことそんな話になってないか、まあね、あのお世話になりました高高さんとのキャンプで覚えましたあのくもみのキャンプツーリングですけど、今まではね前の日もしくはその前にね地元のスーパーでお酒なんとかいろいろ買うものを買ってたんですけど、すべて現地調達ということで、マックスバリュー富士吉田店でね、富士吉田じゃない富士河口湖店で購入しました。とはいうもののです、慣れないお店ね、どこに何があるか本当わからないもので、うおうさおう、しかも何を食べるかも決めていなかったもんですから余計右行ったり左行ったりで、まあこれこも大失敗でしたね。あとお昼ご飯、お弁当にしようと思ったんです、向こう行ってパッと食べれるようにと思って、でお弁当コーナー覗いてみたんですけども、な品揃えなので気をつけてください。まあマックスバリューですからね、まあ当然どこでも売ってるようなおかずになっちゃうんですけども、で、今回はちなみにマグロ三色丼にしましたけども、でここでも思った以上の時間のロスをしまして、あどうしよう状態でございましたけども、とりあえず近道であります県道71号線に行くために、あの奈良沢のね消防署の交差点を左折、少し行けば乗馬体験のできるねところで大馬さんを左手に見ながら、あ大馬さんもいいな、今度乗ってみようかななんといつも思うんですけども、前を走るね富士山ナンバーの軽自動車の後ろをゆっくりゆっくりと、そこ法定速度以下かってね、まあその辺はその辺なんですけど、まあたまに来るハーレーさんね、反対側に来るハーレーさんには野営を無視されますが、国産車の皆さんにはしっかりと返していただきました、ありがとうございました。まあ、国道139号そのまま行ってもよかったんですけどもね、 あそこバスも走りますしね、トラックさんもいますんで、まあ、こっちは法定速度以下だけど、ゆっくりだけど、まあ、渋滞はないだろう、いいよねと思いながらも、71号線を半分ドキドキイライラと走っていましたところ。路肩ではね、富士山を撮影の方々がかなり多くいらっしゃいました。傍らにね、バイクや車を止めて富士山とのツーショットなんてね。ああ、出発が1時間半遅れなければ。買い出しであんなに時間がかからなければ。なんて後悔をしながらもね、その方々を左手に見ながら走っていきましたけども。やがて、富士桜ゴルフコースでしたっけ？あそこの辺りを過ぎて、まあ、高級別荘地帯を過ぎるとですね、驚いたことに先ほどまで法定速度以下であった軽自動車さん、スピードが上がったんです。なんででしょうか。かなりのスピードになってましてね、びっくりしましたよ。だって、私6速入れちゃいましたからね。そこまで飛ばすか、さっきまで法定速度以下だった人があって、まあ女性の方だったんですけどね。ええ、この辺はちょっとびっくりでございました。で、やがて、ハートランド朝霧へ行くところの目印になる交差点を右折。あれ、何キッチンって言いましたっけ？結構美味しそうなね、ところのキッチンの看板ですよね。そうそう、ハートランド朝霧といえば、今年はこそ旅バイク祭りに行きたいんですけども、果たして予定が合いますか、どうだか。予定があった時にはぜひ行きたいですね。で、そのまま行きまして、ハートランド朝霧さんのパッと見たところは結構なテント。やっぱり有名なところは混んでんだなぁなんと思っていたんですが、この時すでにふもとっぱらではまさかあんなことになっているとは思いもよりませんでした。で、国道139号に出てちょっと行ったところで右折して、やがてふもとっぱらに入っていくわけなんですが、ご存知の通り国道139号からはふもとっぱらの入り口まで結構な距離があるじゃないですか。東京農大の演習場を回ってね、ふーっと回ってみたら、あら、びっくり。すんごいテントの数。ゴールデンウィークの次の週だから大丈夫だろうと思ったんですけどもね。いや、本当にびっくり。こんなに来るんだって思ってね。まあ、そのうちの一人じゃねえ、お前もなんですけども。で、やがて受付のところに入った瞬間、すでに前には10台ぐらいの車。うわ、まさかの大渋滞。いや、初めてでございました。こんなに混んでいるの。まあ、もっとも前回、前々回と私、そんなに天気が良くなかったっていうこともあったのかもしれませんけども。あんなに混むんですね。ふもとっぱらって広いから大丈夫だと思っていたんですけども。で、受付の方、やっと済ますことができまして、中へ入ったら案の定、予定していたところのね、センターハウス、自炊槽のあたりは、もう人だらけ、テントだらけ、車だらけ。やばいよこれなんと思っていたところですね、最近疲れておりました、いつもお世話になっておりますケンケンさんの方から、あっちの方が空いてるよということで、当初予定しておりましたセンターハウス自炊棟の方よりも逆、真逆のね、右側の方の奥ですから、さっき通ってきたあの外周道路の方の方がいいということになりまして、じゃあ急遽向こうに行きましょうということになってたんですが、何人かの方がすでにね、テントを張っていた関係上、申し訳ございません、こちらではっていうお話になりまして、奥の方に行かさせていただいたんですけども、こちら大正解の場所になりましたけどもね。まあそんなことありまして、やっとテント&タープの設営となるんですが、ここでまた一つのお子さんが、そう、タープの練習をすっかりしていなかった。練習でね、慣れたもんですが、もう平気平気なんて思ってね、すっかり忘れておりました、その後やるの。まあ天気も悪かったという言い訳もあるんですけども、でいざ広げてみたんです。で、風向き考えませんでしたね。ケンケンさんのタープがああだからこうでいいんだろうなみたいな感じでね、やってみたんですけども、自分では同じ方向に張ったつもりなんですけども、微妙にずれてました。まあバイクを止める位置もタープに近かったっていうことがあったんですね。これは反省点ですね。ね、バイクは後から止めりゃいいんですね。タープから離れたところに止めておいて、荷物をすべて下ろして、ね、身軽にした状態にしておけばいいわけなんで。それから慌てずにタープを広げてってやればいいんですけど、もう急がなきゃということで、つい急いでやってしまったんです。なんか微妙にずれておりましたね。で、あと、そこの場所がついてなかったのはですね、 芝生じゃないですか、そこ。だからそんなに深く刺さなくてもっていうか強く叩かなくてもと思ったんですけども、どうも何センチか行くと下が硬いようで、下行くね、なんか岩盤があるわけでもないんでしょうが、ちょっとね硬くて、ちょっとそこは難儀いたしました。おかげで何度か立てちゃ紐が緩んで、立てちゃ紐が緩んででしたけども、どうもですね、一箇所ね、金具がね、あの自在金具になって、金具って言ってもプラスチックなんですけど、それがね、なんか私どうも間違えちゃって、結んじゃったみたいでね、ちょっとすぐ緩むようになっちゃったんで、あれ、もうすぐ買い替えます。まして、今回のねタープのロープがですね黒だということで、これはまずいということになりましたんでね、あと6本ぐらいなんですけど、ちょっと白いやつを、はい、アルペンに行って買い足してこようと思っております。そんなことはまあまた別として、でいよいよタープも設置、汗だくになりまして、タープ設置するだけで時間計ってないけど、あれ30分以上かかってんじゃないかな。まあテントは簡単にできましたけど、そうこうしている間に皆さんが集まってきてくださいました。なんとその中に驚いたことには、あのグッドスピードのスカイジンさんがいらしてくれてたんですね。しかもレンタカーで、いろいろこちらに来る予定があったそうでございまして、そのついでということもあってということで顔を出していただけたんですけども、遠路はるばるどうもありがとうございました。遠かったでしょう。それでね、まあ皆様にはまず受付をということでご褒美帳を書いていただきまして、いろいろね書いていただいて、アンケートということではないんですが、ちょっとずつ丸をつけていただくものとかね書いたんですが、その方はちょっとまた後ほどねお話をさせていただきますけども、いろいろ皆さんに来ていただきました。で、考えてきたタイムスケジュールがあったんです。14時から15時半は受付&テント設営、15時半から18時半までまったりと夕景の富士山をお楽しみください。で、18時半から19時半は夕食タイムということで、一応そういうふうに考えていたんですが、時計の針はすでにっていうような時間になってしまいまして、もうグダグダ状態で申し訳ないですということでね、受付だけをしていただきました。今回ね、受付何をしたかと言いますと、ハンドルネームね、まあお名前書いていただいて、本日の愛車ということで何でもいいですよということと、だと今回のキャンプどうやって知りましたかということで、 SNS もしくは V トークを聞いてということで、どちらか丸をつけてくださいということで行いまして、3分の2に当たります10名の方が V トークを聞いてということで、まあ複数回答ありなんでね、 V トークも SNS もということの方になっておりましたけど、本当にありがとうございます。これもまた気を使っていただいたところもあるかもしれませんけども、こういう風にね V トークを聞いてだよと言っていただけると非常に勇気が100倍となってまいりますのでね、本当にありがとうございます。まあ前回の久保の失敗をと思ったんですけども、今回も失敗でしたね。こう受付がうまくいかない、そうか、今度タープ貼ったらそこに受付場所って書きましょうね。受付場所と書いて、お名前をご記入くださいっていうふうに書きましょう。そのためにはもっと早くつけようって、そうですね、もっと早くつかないとダメですね。で、今回お気づきになっておりますか、糖質万歳がついていないんです。これはですね、あくまでも富士山をゆっくり見ましょうということと、あとお小遣いの関係上グッズが作れないっていう箇所がありまして、糖質万歳にしておりませんけども、ですからアンケートもねこの程度にしましたけども、第2回糖質万歳の時にはもうちょっとねしっかりといろいろしたいと思いますので、第2回の方のご参加のほどもぜひぜひよろしくお願いをしたいと思います。さて、そうやってなんとかテントも立てまして、で私もなんとかお昼ご飯にありつけたんですが、その時間はすでに3時半過ぎてたんじゃないかなと。いやー、朝6時に食べてね、朝ごはんを3時半まで何も食べないっていうのも結構な問題ございますし、で私意外なことにですね、水分補給しっかりしてないと実は風邪をひくというふうになっておりまして、なんでしょうね、不思議なんですよ、こう2時間なり3時間なり何も飲まずに何かしらの作業を一生懸命やってるじゃないですか。例えばバイクに乗ってる時もそうなんですけども、そうするとね、必ず風邪ひくんですね。どうも喉が弱いんでしょうか。 喉がこう潤ってないとダメなんでしょうね。だまあバイクに乗ってるときは普段ガムを噛んでいるんです。2時間ぐらいなんとかなりますからね。でまあ休憩のたびこう何かしら口に含むってしてるんですけども、今回よく考えましたら家を出た11時過ぎからこの15時ぐらいまでは何も飲まなかったもんですから、まあ帰ってきてやっぱり調子悪くなりましたね。まあこれも一つまた反省点なんですが、テントを立てるときにはどっかにしら水を置いておこうというのがまた勉強になりましたけど。ということで、やがてこうテントを立てまして、皆さんを到着をお待ちいたしましたところに、なんとびっくりな方がまたお一人、まあ、今回家庭の事情ということで、お車でねさーっとこの近くまで来られたということで、花市さんがねお車でちょっと顔を出してくれました。しかもですねビールの差し入れまでどうもありがとうございました。助かりました。あのビール皆さんもねちょうどいい時間だったもんですから、ほぼあの時ほとんどの方が到着してテントも立てて終わったんで、やれやれっていう時だったもんですからね、ちょっとした、いい休憩時っていうタイミングになりまして、あの某テレビ番組、今私が密かに気に入っている某とか言っておきながら気に入っているというのも変ですが、捜査一課長の笹川刑事部長じゃないですが、グッドジョブでしたってやつですね。本当にいいタイミングでいただきまして本当にごちそうさまでございました。ありがとうございました。その程度のお礼しかできなくて申し訳ないんですが、またビールお待ちしております。いい加減にしろよってね感じもしますが、ということでそのね穴石さんからもビールをいただきましてありがとうございました。で、やがて、まあ、まったりと夕景の富士山を見ていただくお時間が過ぎた後にお楽しみの夕食タイムになりました。ここでまた私無謀にも初チャレンジ、ねえ家で練習すりゃいいのにね、本当に無謀にもチャレンジが多いんです。あのヘキサゴンの焚き火台私買いまして、もうすでに3回ぐらい使ったのかな。で今回は実は焚き火をしないで、まずは料理をしよう、炭火で男の料理だというためにこの間風任せを買ったのにね、キャンプがある前に読めばいいのに、キャンプが終わってから読むという愚行をやってしまいました。炭、豆炭なんですよ。ロゴスの直径何センチぐらいだろう、ボールぐらい、野球のボールぐらいだから5センチぐらいかな。で一つあれば14分で火がついて肉が焼けますっていうやつなんですね。で天然素材でできててすぐ火つきますよなんていうことで、4個入りで680円かな。アルペンでも売ってますし、いろんなところでも売ってるんですけども、でそれで、こう肉を焼こうと、はい、あそこのマックスバリューで買ってきましたんでね。でスキレットも持ってますからしめしめということで、でここで、素人ですよねっていうか、キャンプの前に実験をしてないもんですから、一応ライターでつくよっては書いてあったんで、ライターでつければいいのかなと思ったものの、私のチャッカマンはちょっと自信がないのでと思って、家にですねたまたま薪用の着火剤が2袋余っておりました関係で、まあ1つ2つ入れりゃいいかな、チョコレートみたいに割れますからね。で入れて、でその上に炭を置いて着火剤にボッつったら、まああんなに着火剤が綺麗に燃えるって知らなかったもんですから、いやびっくり状態なのにこれはいかんということで、そのびっくり状態で慌てて、鶏肉を乗っけて丸焦がしにすると、皆さんからそれは早すぎるというようなご指導をいただきましたが、そうですね、炭についてからやるべきでございました。でもこれで一つまた覚えましたんでね、まあそうやっていろいろやりましたけども、カルビの焼肉をやろうと思ってスキレットの上にやったんですけど、今度は火が弱すぎてじゃない、スキレットが焦げると思って油引いちゃったんだ。油引いちゃったから、カルビの炒め物がね、なんつったらいいんですか、油の煮物になっちゃったって感じになっちゃって、ちょっとあれも大失敗だったんですけども、まあ、これも少し勉強になりましたね。その他いろいろ食料の方をいただきまして、八千代のトモさんからいただいたね、おしゃれなやつなんて言いましたっけ、ウインナーとほらあれが野菜がこういうの炒めてあるやつ、あれ美味しいんですよ。あれなんつったっけな、まもうねどうもカタカナ覚えるの苦手でね、どうもごめんなさい。あとねビートルさんからもね、あれはウインナーでしたっけ、ビートルさんからいただいたのもね美味しかったな。うん、 本当は皆さんにね、助けていただいた晩ご飯となりまして、自分では何も配らないでこれはいかんなっていうような気がしましたけど。あ、そうそうそうそう、もう一つ忘れておりましたね。うんちに兄さんにも来ていただきました。うんちに兄さんはね、ちょっと用があったっていうことで顔出しだけで済んだんですが、GL500 見せていただきましたね。GL500、やっぱりかっこいいですね。うん、GL500 あんなにね、いいとね、憧れてただけに余計いいなと思ったんですけども。思ったより GL500 小さかったですね。まあ、高校の時見てたんですよ。まあ、あの時は500、本当の500の方で、あのカスタムじゃない方なんですけどもね、赤いボディの方なんですけど。なんかもっとでっかいイメージがあってね、うん、自分では絶対扱いきれないなぁなんて思っていた。サイズだったのにふっと見た瞬間、あれこんな小さいんだ、俺のブーストより小さいじゃんなんて思ってね。まあ自転車こいでいた高校生から見たのとね、現物を見たのの違いかもしれませんけども。あ、あとあれあれ、大事なの忘れてましたよ。多田愛さんのウラル、ウラルはやっぱりああいうね、草原で見るとかっこいい。うん。で、あの、場所がね、変わったっていうのが、私のちょっと、ツイッターでね、うまく見せられなかったもんで、多田愛さんちょっとね、行方不明状態だったんで、迎え行ったんですよ。で、こっちですよって言って、結構離れたところだったもんですから、戻るときにね、まあいいから、船の方乗っていないよっていうことで、あの、船の方、裏のね、サイドカーの、実際の中に乗ったんじゃなくて、船にね、こう、またがる感じで行ったんですけども、結構な注目を浴びましたけどもね。ああいうところで見るウラル、かっこいいですね。うん、やっぱり違うなというような気がいたしましたけども。まあそうやってまあ皆さん揃っていろいろなね、お話をしながら飲んでいって。やがて19時半から21時半というタイムテーブルにありますアトラクションタイムになるんですが、その辺につきましては、B パートへ続くということで、V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。